おもとはそこへ行き着く間も不安そうに小走りして、やれやれと入り口近く腰を下ろした。おもとは当然源一も来て隣にかけるものと思い、包みをちんまり膝の上にまとめて待った。ところが源一は来ないで、彼女のすぐ後からは立派な剣を下げた将校が見事な鳴りをして、東京弁を使う中年の女二人連れで乗り込んできた。あまり源一が遅いので、バスの後部のガラスを透かしてみると、連中はやはり元の場所から動かず固まっている。こっちを向いている源一の顔が、タバコ屋からの横明かりで見えたと思った。おもとは座席へ包みと洋傘を置いて、そっちへ立って行きかけた。手招きして源一に早くと知らそうと思ったのであった。歩きかかった時、お待ちどうさま、発車でございます。女車掌の声と一緒に乱暴に一揺れして、おもとは危うく転げかかった。待ってくれという才覚もつかない間に、そのままバスは速力を出し、馴染みのない夜の街がガラスをかすめ始めた。おもとはしばらくあっけに取られていたが、やがて何とも言えない気持ちで腹の底が震えてきた。源一が駅まで来られるものと思って、改まっては別れの言葉も交わさなかった。それなり来てしまった。涙こそこぼれないが、おもとは何かにつかまらずには、体が二つ折れかがみそうに切なくなってきて、運転手の後ろにあるニッケルの横棒へしっかりと節の高い手をかけた。そして前方に目を凝らしたまま揺られていった。2。1年半ばかりのうちに村から44人出征していた。はや遺骨となって白木の箱に入れられて帰ってきたものもある。今まで源一に召集がかからなかったというのがむしろ不思議なくらいであった。軒並みと言ってよいくらい出ている。その中で一度一度と召集に漏れると、かえって妙な不安で母親までもなんだか落ち着かない具合であった。その晩も隣村の同年兵のところへ赤紙が来たという知らせで、そっちへ出かけていた間に源一の召集もかかったのであった。15日の朝、工事は明け方の3時に家を出た。昼少し前、電報が配られてきた。元気にいて、五個三子立つ。店先に立ったままその電報を開いて読むと、おもとはそこにある工事の板裏草履を突っかけて向かいの家へ行ってみせた。それから仏壇にお灯明をつけてその電報を備えた。亡くなった父親は日清日露と二度戦争に出て、米国の商いにも作戦ありという言葉を使うような気風の男であった。兄のお下がりの紺背広がもみくしゃになったような格好で、浩二が丁寧に巻いた紙の日の丸小旗を持って帰ってきたのは、暗くなって大分してからであった。靴の紐を解きながら、彼は後ろに来て立っている母親に、元気なもんで、感嘆符二つ、と興奮のほとぼりの残っている声の調子で言った。そんなに元気にしとってか？元気とも心配するようなことはちっともありゃせん。いかにも入営前の青年らしい声には、自分もと勇んだ気持ちが響いているように聞こえて、おもとはこれまで単純に頼もしさばかりで眺めて暮らしてきた二番息子のたくましい肩幅に、今は愛席に似た母の心を感じるのであった。沈んだような、また安堵もした顔つきで、おもとは工事のために布巾をかけておいたちゃぶ台の横に座った。ひもじかったろう？ああ。すぐ茶碗を出した割に工事は食べなかった。眉毛をつり上げるようにして熱い白湯を少しずつすすりながら、えらいもんだなあ。おっかさん、あっちの見送り人のえらいこったら、 とても堺あたりの話じゃない。おもとは思わず顔をほころばした。そりゃそうに決まっている。堺というのは村から半里ばかり先の四川の小駅で、源一はそこから出発したのであった。店へ出入りする人々の口にも源一の名がしばしば上って、おもとは当座せわしなく暮らした。工事一人になったので新しく中志を雇い入れた。彼女は永年の経験から、人間は気持ちのもんで、地位と仕事が偉かった時には間にパンなり買ってやれとトラックに乗り込むおばおおる姿の工事に注意した。今時人のない時は地位とのことはこっちで辛抱して働いていかにゃしようがない。そろそろ肥料が出回る季節で、組合とは別に今井の店でそんなものがまとめて扱っていけているのは、不便な山奥の部落の連中が肥料をそこまで運び上げるトラックの運賃は店持ちというサービスに惹かれてのことであった。細かく気を配って、その帰りには米なり炭なり必ず何か積むようにしてガソリンを無駄にしなかった。骨折りの多い面倒な稼ぎをおもとの才覚と息子たちの体とで、この七八年の間に今井の一家は破産の状態からやっと幾分立て直ってきているところなのであった。おっかさん心配せんでいい。入営までの半年は俺がうんと働いておくから。そうともそうしてもらわんことにはどうにもならない。在京軍人会と国防婦人会が先に立って、村の鎮守の社で出生家族の慰安会が行われ、おもとも店を前の家のおかみさんに頼んで出席し、写真に写った。背広に折りかばんを抱えたひげの男が頭も下げず店へ入ってきて、ちょうつけしているおもとのそばへずいと寄り、底気味悪い目つきで、出生家族はどこでもこれに入るんで、とさながら役所からでも来たように、わけのわからない新聞社の名をすった寄付募集の紙を突きつけるような日もあった。戦が始まった当座にはなかったことであった。源一から安着の報知が届いたのは、出発以来やがて1ヶ月も経とうとする頃であった。落ち着かなそうな鉛筆の字で、去る27日、任地まるまるへ安着しました、と出発の時の礼を述べ、初めて見る支那大陸は、荒漠とした原野のみにて、なんだか心寂しさを覚えました。昼間の暑さは内地と変わらないが、夜は冷え込んで防寒チョッキを着ることや、第一回討伐に出たが、銃声を少々聞いただけだったのは残念だったということなどが、トラックは格別の故障もありませんかという舵への心遣いと一緒に封緘はがきに書かれてあった。その封緘は絵はがきであった。荒涼を背景にして石に腰掛けている日本の兵隊が、日の丸を担いでいる信濃の男の子と女の子とに何か菓子をやっている絵が単細で描かれている。こういうものまでこっちで揃えて持っていっているのか、とおもとは工事にそれを見せながら、「どうでなかなか見やすいこっちゃないわけだなあ」と暮らしを頭に浮かべながら改めてそばから覗き込んだ。無口に工事は何とも言わず、地下足袋を履いたままの膝で店へ上がって、板壁に鋲で留めてある新聞の付録地図の前へ行った。わかるか？いずれ地図なんぞに出ておらんような山奥だろ？工事は根気よく顔をすりつけて長い間見ていた。あるで、おっかさん。ここだ。ここがまるまるで。あったか。おもとはそそくさと店へ来て、帳場から埃だらけの老眼鏡を取り上げ、顎から先へ持っていった。どこで？ここだ、ほれ、まるまると書いてある。北市だからここしかないで。ふーん。その声には隠せない落胆が響いた。 地図というものを知らないわけではなかったが、瞬間、何か色の見える覗き眼鏡にでも向かうような弾んだ気になったので、ただ丸だけがポツンとついているその地点が、おもとを寂しくした。そこに源一がいるというのも分かったような、また不思議なことのようでもある。やがておもとは眼鏡を外しながら、いくらか絵柄っぽい艶のない声で、どれその手紙、と浩二に手を出した。失わんようにせんけりゃ。あくる朝、引き明けにおもとは村の社へ行って、縁の下の土を半紙に包んできた。それを封じ込んで源一へ返事を書いた。同封の土はお社の土にて、これを肌身離さねばきっと帰れるそうですから大事にしてください。そして船沢の娘もあれきりまだ片づきませんとも書いた。それは源一が一度よそながら見合いしたことのある娘なのであった。続々若い者の出征が始まってから、どこでも縁談は当分見合わせのありさまとなった。ペンで普通の便箋に書いた源一からの便りが二度目に届いたとき、村は五月雨であった。その年は入梅が長くて、降りようも例年より激しく、刈り入れの少し遅れた麦畑はどこも水浸しになった。店の低い軒下に立って往来越しに見ていると、向こうの杉林のあたりまで一面水がついて、麦の穂だけが葦のように雨足に揺れた。列車が崖崩れの下になって、修学旅行の小学生が大勢死んだのもその時期であった。終日、鈍く光った雨が、退けない水の上へなお降り続ける様は、人々の気をめいらせた。支那で大砲をどっさり撃つためだと噂があった。おもとは、店の戸を開けたてするたびに気にして、水の出ている畑地の方を眺めた。数年前、まだ父親が存命の頃、やっぱり梅雨期にそっちから水が増してきて、米や肥料を濡らすまいと大騒動したことがあった。男手が揃っていたが、石灰を幾袋かカチカチにしてしまった。自分一人でどうなろう。幸い、雨はそこまで行かず上がったが、麦は真っ黒に穂が腐って、小麦の相場は決まらなかった。植え付けの済んだ田でも肥料を流された。雨で金が流された。そういう感じで蒸し暑い梅雨の晴れ間を人々が出歩いた。はっきり梅雨が明けきらないうちに、また召集が奥の村々へかかった。奥の村から駅へ出るには、どうしても元の店の前を通らなければならない。紫や白の旗のぼりを先頭に、ゴム長を履いた村長、赤だすきの出征兵、ぞろぞろと見送り人の行列が続いて、何里か先の村を出た時は降っていた雨傘や高下駄を、照り返しの強いもう夏の日光に入りつけられながら、駅の方へ動いていった。外を通る行列の中の薄藤色や縁地の若い女羽織の色が、しめかす臭い女気の乏しい店のガラス戸にパッと映ったりした。おもとは土間の奥に立って行列を見送った。街方のように楽隊をつけたり歌を歌ったりせず、泥の羽を白く干し上げながら、それらの人々は歩いていった。自分たちが同じように歩いていった時、人は何と思って見たかは知らないが、今、店先でそういう行列を見送っていると、おもとの体は引き締められて、鼻の芯がジーンと痛いような気になってくるのであった。